今日は兵庫県弁護士会姫路支部園田弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週に引き続き今日も労働問題についてお話しいただきますが、今日は労働時間について教えていただきましょう。
はい。
仕事を持っている人たちは様々な立場でいろいろな仕事をしていますよね。中には長時間の仕事で疲れている方もいらっしゃると思いますが、労働時間について法律で何か決まっていますか？
はい。労働者の方々の労働時間については労働基準法に決まりがあります。
はい。
労働時間は原則として1週間に40時間以内、1日に8時間以内の労働時間としなければならないことが決められています。ここで労働者というのは労働基準法により事業または事業所に使用されるもので賃金を支払われるものと定義されています。
うん。1日8時間週に40時間の労働時間ですか。でも多くの方々がそれ以上に働いていると思うんですが。
そうですね。
これはどうして許されるんですか？
はい。まず一つ目の理由ですが、
はい、
労働基準法は事業者の方々のさまざまなニーズを踏まえ1日に8時間以上労働させたり1週間に40時間以上労働させたりすることができるような仕組みを設けています。代表的なものでは変形労働時間制というものがあります。
はい。
特定の時期が忙しく別の時期には時間的余裕があるような業種であれば使用者の方はこの変形労働時間制を採用することで忙しい時期に1日8時間を超えあるいは週に40時間を超えて働いてもらう一方で暇な時期には労働時間を減らすことで調整を図ることができるようになります。
なるほど。
はい。変形労働時間制は期間に応じて1ヶ月単位変形労働時間制、1年単位変形労働時間制、1週間単位変形労働時間制があります。
はい。
事業者の方に注意していただきたいのは変形労働時間制を採用する場合には様々な要件と必要な手続きがありますので、
はい、
これを守らなければならないということです。これをせずに思い立ったら直ちに採用できるというわけではありません。
なるほど。
変形労働時間制の他にもフレックスタイム制やみなし労働時間制というものもあります。
はい。
使用者の方に特に注意していただきたいのがみなし労働時間制です。
はい。
みなし労働時間制というのは労働者の方が使用者の目の届かない場所で勤務する場合に当該労働者の方は一定時間労働したものとみなすとする制度です。しかし要件はかなり厳しいので採用するには注意が必要です。
なるほど。時間外労働という言葉を耳にしますが使用者の方は1日8時間1週間40時間を超えて労働者の方に働いてもらうことができる場合もあるということですか？
はい。先ほどご紹介したような制度も採用してもしなくても、はい、一定の要件を満たせば労働者の方に時間外労働を命じることができます。ごく簡単に説明しますと、
はい、
使用者の方は各事業場ごとに一定の要件を満たした労働者側の方と書面による協定をし、これを労働基準監督署に届け出ることにより労働者の方に時間外労働をさせることができます。この協定はよくサブロク協定と呼ばれています。ところで使用者の方にご注意いただきたいのは、
はい、
労働者の方に時間外労働を命じることができるといっても労働者の方に無制限に働いてもらうことが許されるわけではありません。
はい。
使用者の方には労働者の健康や安全に配慮する義務がありますのでおのずと限界があるという点気をつけてください。
そうですね。時間外労働した場合には割増賃金になるという話を聞いたことがありますがどうなんでしょうか？
はい。労働者の方が労働基準法に定めた労働時間を超えて労働した場合には 25% 以上の率で計算した割増賃金を支払う義務を負います。これとは別に夜10時から朝5時までの労働は深夜労働に該当し、
はい、
やはり使用者は 25% 以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。また労働基準法は週に1日もしくは4週間に4日以上の休日を設けるべきことを規定しています。
はい。
この法律が定めた休日に労働者を勤務させた場合には 35% 以上の割増賃金を支払うべきこととなります。
ただ雇っている方からするとだらだら仕事をしている従業員に残業代を支払うというのはなんだか納得いかないと思うんですがそのあたりどうなんでしょうか？
はい。ご指摘の点は使用者の方々からよくお聞きするご感想です。
そうでしょうね。
はい。もしだらだら残業している従業員がいる場合には残業を認めないということをはっきりと示す必要があります。
はい。
そうしないと残業を黙認したとか 暗に残業を命じたかのように言われかねず、うん、残業代の支払いを命じられる可能性が高くなります。
そうなんですね、
はい、
ではもう一つ質問なんですが、長時間働いても割増賃金がもらえない人はいますか？
はい、労働基準法には労働時間に関する規定が除外されてしまうケースがいくつか規定されています、
はい、
そのうちの一つ、管理監督者がよく問題となります、
うん、
5年ほど前に日本有数のファーストフード店の店長が時間外労働に基づく残業代を請求する裁判を起こしましたが、被告となった会社側は店長さんが管理監督者に当たるので残業代支払いの対象ではないと支払いを拒みました。
そうでしたね、
はい、東京地裁の判決は店長さんの勝訴でした、
はい、
このことからもお分かりいただける通り、店長さんであるとか単に肩書きをつけただけではそれだけで管理監督者と認めてもらえるわけではありません。
そうなんですね。では最後に素朴な疑問ですが、お客さんを待ってるこう待ち時間ですとか、仕事が始まる前の清掃時間とか、こう労働時間に該当するかどうか微妙な時間もありますよね。
そうですね。
これ労働時間かどうかはどのように判断されるんですか？
はい、非常に大事なご質問です。使用者の方には使用者が労働時間と取り決めた時間が労働時間であると考えている方もいますが、
はい、
実際にはそうではありません。
へー。
裁判例では労働時間は使用者の指揮命令下に置かれている時間を言うとされています、
うん、
具体的には使用者から命じられ始業時間前に業務の準備行為を事業所内で行った場合にはその労働時間であると認定されたものがありますし、
はい、
例えばビル管理業務義務者の仮眠時間も労働時間に含まれるとしたものがあります。
そうなんですね、
はい、労働時間に該当するかどうかは個々の事案によって異なるものですが、使用者の方は適切な労務管理を心がけ、思わぬ時間外労働の賃金請求を受けることがないよう十分にご注意してください。
はい、わかりました。今日は労働問題から労働時間についてお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。